本日の聖書箇所はマルコによる福音書16章14節から20節、新約聖書98ページ。マルコによる福音書16章14節から20節。その後、11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と固くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった、ね、本日の宣教、使命に生きると題しまして、久米霊宣教師法にメッセージを語っていただきます。
おはようございます。それではお祈りをします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにしてあなたが私たちに与えてくださった主の日に、あなたの皆がとどめられているこの神殿に来て、今日もあなたのこの契約の時を思い出すことができますから、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの上に今日も聖霊様望んでください。私たちはあなたの十字架によって罪許され、またあなたの復活の命をいただいて、今、新しい命の中で、今、あなたと共に生きています。聖霊様、どうぞ望んでくださり、今日あなたが私たちに語ってくださるその御言葉が、私たちに語ら、自分自身に語られた御言葉として、あなたの命を受け取る時として、あなたが祝福してくださって、今日の礼拝があなたの栄光を表すものとなりますように、私たちがあなたによって救われたものとして、今日も御前に賛美と感謝と祈りを捧げることができますように、聖霊様どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。今日は昨日からゴールデンウィークが始まり、多くの愛する兄弟姉妹がそれぞれの場所で過ごしています。皆さんの上にもこの恵みと祝福が、あなたを拝するその恵みが豊かに注がれますように、聖霊様がどうぞ祝福し、助け、導いてくださいますようにお願いいたします。また病の中で来ることができなかった多くの愛する兄弟姉妹を覚えます。自分のこの肉の体を持って、本当にイエス様、あなたを呼び求めています。それでもなおこの神殿に来ることが叶わず、今その床の中から叫んでいます。聖霊様、どうぞ本当にその床の上にもあなたの恵みと祝福がありますように、あなたの油注ぎがありますように、私たちに与えられたこの恵みが等しく愛する兄弟姉妹にも注がれますように導いてください。心から感謝して、初めにあたり、尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。はい、月に1回この選挙の報酬をさせていただいていますが、3月は忙しかったので、お休みということで、2ヶ月ぶりなんですかね、少し緊張しています。お祈りを持って皆さんを聞いていただきたいなと、本当に、願っています。先週ですね、イースターで本当にたくさんの恵みと祝福を受けました。本当に私たちは、毎年、一年に一回このイースターの恵みに預かるんですけれども、その中でも今年は三村若子姉妹のバプテスマの恵みが与えられて、私たちはイースターというものを、新しくイエス様に救われた者がどのようにして信仰告白をするのか、このような主の御業を目の前で見て本当に感動を覚えました。そしてまた自分自身においてもイエス様に救われたあの時を思い出して、あ、そうだったな、自分自身の信仰告白の時、バプテスマの時本当にイエス様に出会って救 救われて、あ、これからイエス様と共に力強く歩んでいけるんだ。そのような希望に本当に私たち預かったことを思い出しました。その中で私たちは今復活を後にしたイエス様と共に過ごしています。またこの日曜日も私たちはイエス様が私たちのために復活してくださった、それを記念する日曜日であります。私たちは毎週、毎週そのことを思わされるんですけれども、なかなか自分自身のうちに今日も山本兄弟が祈ってくださいました。この復活の命に生きることができるように信仰を与えてください。本当にそれに今私たちはそれぞれがそれを求めているんじゃないかと思います。私自身がそれを求めているということを本当に思わされる、そのようなイースター、そしてまたイースターの後でした。その中で主が私に語ってくださり、またこれが教会に語られている恵みであるとして、御言葉として今日取り継がせていただきたいと思います。それは少し私自身のまたおかしになってしまうんですけど、お聞きください。玉川教会の皆さん、ビジョンはよくご存知だと思います。リバイバルと世界宣教です。これは野口ヒューマン宣教師が今インドネシアに使わされていますけれども、その当時ヒューマン先生が赴任してきてしばらくして、教会に与えられている最も重要な使命は世界宣教です。そしてリバイバルです。語られました。私たち本当に多くの日本の教会はこの世界宣教の使命本当に語られることが少なくて、初めて聞いた。それが玉川教会の多くの愛する兄弟姉妹の初めの印象でした。私自身はこの教会で救われて、ヒューマン先生がもうここにおられたので、世界宣教、この教会というのは世界宣教するものなんだな、そのようにして私はここで救いを受けました。でも皆さんご存知の通り、本当に2010年ですね、私は救われて、そこから本当に主の導きの中で宣教師の思いが与えられて、今この教会の祈りの中で世界宣教とリバイバルのビジョンの中で私は生み出されて、この場所に立たされています。そしてそれがまたそれぞれが与えられたその場所、皆さんが今日最初に召使でお読みしましたように、イエス様が、神様が私たちをこのただのこのイエス様を信じている集まりではない。私たちはここは信仰の共同体であること。私たちは契約の共同体としてイエス様の血によってイエス様の新しい契約に預かってここに集められています。信仰の家族として集められて、私たちが生きているのは主の使命が与えられているから。私たちがある意味で言うと、救われました。罪許されました。もう本当に私は罪がないので、これから苦しみません。なので自由に生きていきますと言って、外に行くこともできる。でもそうではなくて、イエス様は、この後、私たちに与えてくださった、弟子たちに与えてくださった、この御言葉を通して、主の使命をはっきりと語られて、私たちが、この救われたものは何なのか。それは信仰の共同体であり、使命を、主の使命をなすもの。そして私たちは選ばれたということ、その契約の中に入っているんだということを今日の御言葉が示してくださっています。マルコによる福音書を今日皆様と共に、司会者の桃子姉妹に読んでいただきました。マルコによる福音書16章ですね。ここは本当に何度も何度も玉川教会で語られてきた御言葉です。16章の15節。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これは私たちに語られました。でもこの語られた御言葉がどのような状況だったかというと、私たちが今インドに求めているように、この復活の信仰を私たちに与えてください。それこそある意味で、この間の祈祷会で桜子先生も語ってくださいました。また本当に多くの愛する兄弟姉妹の祈りの課題や、それぞれの生活のうめきを聞くときに、あのイースターに預かったのに、私の一週間は惨めなものでした。苦しい日々でした。また本当に敵の攻撃を多く受けました。問題が次々と降りかかってきて、あの十字架の贖いと復活の命をいただいたと私たちが信じているのに、その本当にその命に生きることができない、そのようなうめきを、また私自身においても本当にそのようなことをイースターの後に本当に体験しました。それがある意味で言うと、私たちと同じこの弟子たちが同じ状況の中で、ほぼというか私たちが同じ、本当に聖書の通り私たちは生きさせられてるんだなと思います。14節で、これはイエス様が復活した後のことです。弟子たちと共に、弟子たちが11人集まって食事をしているとイエス様がそこに現れました。その弟子たちの状況はどうだったか。目の前でイエス様の復活を見ました。イエス様はもう出会ってくださっていて、この前に。生きておられる。復活なされたんだ。それなのに、彼らの状況は、不信仰と堅くなな心のままでした。不信仰だったんです。イエス様に出会って、復活をその前で目撃しても、不信仰でした。 どっかで信じることができない。そしてまた自分のこの固くなな心、そこを本当に覚えて苦しんでる。そのような弟子たちに、の前にイエス様は現れて、そして先ほど読んだ15節、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、と語られたんです。これは本当に今私たちが聞く、かなければならない御言葉、また私たちが今主が語ってくださっている御言葉ではないでしょうか。実は私自身ですね、今度5月25日からインドネシアの方に宣教地の視察に行きます。でまあこれも本当にこの玉川教会の祈りの中で、また本当に今祈ってさ、尊く派遣されているヒューマン宣教師のお導きを通して、こういう働きの場所があるから、レイさん見に来てください。で、これが本当に神の御心か、本当に祈ってるだけではわからない。まず本当に出て行って、見に来て、そして本当にその時に主はどのように働かれるかわからないので、どうぞ見に来てください。と、そのような本当に導きを主を通して、ヒューマン先生が与えてくださいました。で、それが5月25日に行くことになって、6月、5日ですね、帰ってくるんですね。で、皆さん本当に祈っていただきたいんですけれど、その中で、本当に、もう復活の後に本当に喜びたい。そのような中で私は、実は家族の中で問題が起きました。母に病気が見つかったんです。そしてその母の病気の、その手術の日が5月、入院が5月20日で21日から手術するっていうんですね。それを私は聞いて、でそれこそ家族も私の、まあ、久しぶりに会って、それぞれの近況報告をしました。母の手術も急に決まったことです。で、私ももう、まあ、伝えようと思っていた、その矢先のことでした。どうなんだろう。これ本当に世界宣教に召されてると思っているけれども、そしてこれが導きだと思ったけど、私はこの家族の中で母の手術を置いて、行っていいんだろうか。そしてまたそれは、まあ、命の別状はないんですけれども、目の手術なんですね。で、その目の手術で、一週間ずっと下を向いてなければいけない。なんかこう、それで失敗すると失明をするかもしれない。そのような手術だそうです。それを聞いたときに、どうしようかな。まず本当にその話を聞いたときに別に家族も行かないでくれ。そんなことは言いませんでした。で、私自身も、ちょっと、じゃあ、こういうふうに決まってるけど、送らすねと言ったわけでもなく、そのまま持って帰ってきました。じゃあ、どういうことだろうか。神様の導きって何だろうか。そして私自身の中では本当に、もうチケットは取ってしまったけれども、二日ぐらい送らせて行ったらいいんじゃないか。でもそうすると、二つの視察を準備してるんですけど、一つの視察は見ることができないな。そんなふうに私は本当にそういう意味では、マイナスというかですね、引いていく、こう、後ろ、ある意味で言うと私自身の中どっかで、そういう風にするしかないんじゃないか。その積極的な、本当に旅行を中止することではなくて、どっかで本当に私自身がマイナスな方面を覚えて、それをやめようかなと思っている自分自身に気づかされました。そしてそのことをまあ桜子先生にお話しして、でもとにかく祈りましょう。そして世界宣教の時には本当にたくさんの敵の攻撃があります。でまた本当に世界宣教するよう、しようとするといろんな妨害があったりして、私たちの本当に心をくじかせることが起きてきます。とにかく祈りましょう。そのようにして私は水曜日の祈祷会に預かっていました。皆さんに祈ってくださいとしてこの祈りの課題を本当に話して、そして桜子先生の御言葉が語られました。これが水曜日にこの御言葉が教会に語られた御言葉です。桜子先生を通してこの教会に今また語られているのが、全世界に出て行きなさい、そして全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいでした。私自身は本当にこの御言葉を聞いたときに、主がしっかりと出て行きなさい、そして私はこれです、この御言葉はいつもこのような時に語られた御言葉でした。それは自分の弱さを覚えるとき、また私自身その家族に会ったときに、この家族との関係が本当にイエス様が中心にいない、私がイエス様のことを伝えたくてもなかなか伝えられない、また本当に兄が持っている病、また父が抱えている問題、弟の生活の苦しみ、そのような家族との本当に交わりの時に、今私は何もできないな。正直本当に私には力がないことを本当に痛感しました。そのような本当に自分の中で何もできない。本当にイエス様。そしてはイエス様がこれから出て行きなさいと言ったと思ったけれども、行かないようにしているんじゃないか。ある意味で言うと私はどっかでこれが行かないようにするのもイエス様の御心なんじゃないか。そのように思いたい。私の思いがありました。でもそうではなくて、今日の御言葉の通り、その不信仰と固くなな心を咎めになった。
イエス様は私たちのその不信仰と堅くなな心を咎められています。そしてその不信仰の中にあっても、なぜ何を語ったか、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、宣教しなさい、私のために生きなさいということでした。これを聞くとどっかで私たちは、そんなこと言っても、じゃあどうするんですか、私の家族はどうするんですか、皆さんで言うと本当にそれぞれの家族どうするんですか、そんなに教会のこと頑張ってどうするんですか、そして教会にあっても世界宣教、霊さんを使わせたらどうするんですか、本当に皆さんそれぞれいろんな心配があると思います。今せっかくこんなに教会に若者も増え、本当に愛の交わりがあり、魂の救いが起き、ここでイエス様が明かしされている時に、また送り出しちゃって、ヒューマン先生を送り出した時見たり、また送り出すと、この教会どうなっちゃうんですか、また私自身もどっかで本当にこの不信仰と固くなな心の中でどっかでできないんじゃないか、私にはやっぱりできないんじゃないか、それこそ本当に家族がこんな状態だ、そういう意味では救われていない、私を本当に元気に信仰を持って、レーザーもうイエス様のために世界に出て行って、ある意味そこで死んでねえじゃないですけど、まあ、そんなことは言いませんですけど、殉教してねえじゃないけど、本当にそんなこと全く言えません。あら、本当に行くの、今年度もずっとその教会にいるんじゃないの、だからそんなことはないよ、イエス様の時が来たら世界に出てきたいってイエス様の導きの中で願ってるんだよ、それを言っても父と母はそういう風になっています。でもさらに今は病気があって、さらに本当に家族はどうなっちゃうんだろうか。でもそれは本当に私たちは、私自身も弱さの中にあって不信仰と堅くなだから大丈夫だよ、絶対イエス様が成してくれるから大丈夫だよ、言うことができませんでした。そして帰ってきて語られたのはこの御言葉です。その弱さを知っている、あなたの不信仰も知っている、今あなたの心が固くなになってある意味で言うと信仰を持てないことも知っている、もう自分自身のこの信仰だってどっかに行っちゃうんじゃないか、イエス様のために生きるなんて言ってたけれどもどうなってしまうのかわからない、そんなことも知っている。でもただ一つ、復活されたイエス様が言われたことは、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、私のこの使命に生きなさいということです。まずあなたが何をしたんですか。私は何もしていません。どういうふうに救われたんですか。何かしたからですか。そうじゃない、イエス様のこの十字架の命によって私は罪許されて、血潮によって許されて、今罪から解放されました。そしてイエス様が死から勝利してくださって、この命の中、復活の命の中で生きている。それで終わりじゃない。あなたがもっとさらにこの現実、そのイエス様が成し遂げてくださったこの御業に生きるために、あなたには目的があるんだよ。私の使命に生きることです。今日これがまた玉川教会に語られていると思います。私たち自身がこの十字架のあがない罪の許しからまた復活の命に移されました。そして私たちがもう一度、このそれぞれまだ弱さがあると思います。現実があると思います。様々な問題があると思います。それでもなお見るところは、主が私たちに与えてくださったこのリバイバルと世界宣教に生きることです。ある時、私は本当にそうなんだな、こう、私は本当にこの去年からよくお明かししていますが、本当にいろんなことを通して主の取り扱いを受けて、ある意味で言うと本当に信仰に立てない時がありました。そして本当に信仰に立てない、それでもなお宣教はしなきゃいけない、本当にうめきの中で、でもそのことを通して一回一回主が教えてくださることが毎回ありました。そして今日もさっき御前に捧げという賛美を賛美しましたけれども、本当に心から賛美できなくなったんです。心を尽くして賛美しますとか、本当にそういう歌詞いっぱい出てきますね。そうすると心を尽くして賛美できない自分がよく分かったんです。そして本当にどうしてこんななってしまったのか、ある意味私は主の導きの中でこのペテロたち弟子たちのように失敗しました。イエス様が導いてくださっているこの使命の中で、あ、できない、私にはできない、そして本当にそのように打ち倒されて、倒されたままになってしまった。その時に私は本当に主を愛しているけれども、どっかで本当に賛美できない、そして信仰を持って立ちますと言えない、今私には信仰がない、そのような本当に思っている時が本当に長くありました。その中で私自身がまたこの御言葉、今回主が与えてくださった御言葉、また皆さんに与えられているこの御言葉、とにかく私の使命に行きなさい、そしてまた桜子先生が水曜日に語ってくださいました、マタイによる福音書の28章の16節からのところ、皆さん共に見たいと思います。 なぜじゃあ出ていくのか。私たちにはそういう意味では力はありません。本当に私たち自身、私自身本当に力がありません。今皆さんを見が私を見てわかるように、特別な賜物があるわけでもない。何か本当に、英語の賜物、英語の語学の賜物があるわけでもない。有名であるわけではない。学歴があるわけでもない。そんなようなものが、じゃあ何ができるのか。それこそ皆さんも本当に主に、この大宣教命令に従いなさいと言われて、私には何もできない。そのような皆さん、自分自身に照らし合わせると、確かに何もできないことを覚えると思います。でもそこが根拠じゃないんです。主がしなさいと言っていることは、とにかく、私に根拠があると主が語っています。それがマタイによる福音書28章の16節からのところです。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。この時もまだ疑う者がいた。私たちの姿のようです。18節、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。イエスが天と地の一切の権能を授かっている。だからあなたたちは行きなさい。私がすべてを持っているから行きなさい。私があなたのすべてを贖い、すべての命を与えたから行きなさい。もう私たちは自分の力で何もすること、何もできない。されど主がしてくださる。このことを今主は私たちに語ってくださっています。すべてのためを私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちが主と共にいると一番実感できること。ある意味で言うと私たちがどこに立っているときに主が共にいてくださるんだと知ることができるか、それは本当に使命に立つときだと思います。主の御言葉に聞き従った時に私たちは主が共にいるということを知ることができます。本当に何ヶ月も私がうめく時がありました。その時本当に自分自身しか見えません。もう自分のうちばっかり見て、自分の罪を見て、弱さを見て、そしてまた本当にその中から見えてくる自分の弱、その罪の汚さ、また愛することができない、許すことができない、またあのことがこうだった、あのことがこうだった、あの人がこうだった、ああ言われた、こう言われた、そんなことを見てると全く信仰起きませんでした。そして本当にその中で許しなさいと言われても、どうやって許すんだろう。そしてまた復活の命に生きなさいと言われるけど、どうやって復活の命に生きるんだろう。そして私自身本当にこの復活のイースターを通しても、どうやったら本当に今までのように、前のように、三村若子姉妹のように、あの復活の命に生きられるんだろう。そのように思っていた時に、主が語ったのが、私の使命に生きなさい。私の御言葉に聞き従いなさいということです。すべては私がなすから。天と地の一切の権の私が持っているから。そしてその時に私が思い知らされたのは、私の家族も主の御手にあるということです。私の母の目も主が癒します。私の家族も主が必ず救います。私が家族と共に生きることができなくても、私がどこかに外国に行って手を置いて母に触れることができなくても、主が必ず救ってくださいます。私は痛切に知りました。一緒にいても私には救うことができないと。私はでもそこから救われました。皆さんもそうだと思います。天と地の一切の権能は主が握っています。必ず主が私の家族を、皆さんの家族を救い出して、あがなってくださいます。主が必ずあなたの本当に全てを一切を責任持ってくださいます。それは主の使命に立つ時です。そしてあなたの中の回復が起きるのも主の使命に立つ時です。信仰が与えられるのも主の使命に立つ時です。私たちは自分を見てたら何も生まれません。私たちが全てを委ねて主の御前に本当に飛び込む時に、三村若子姉妹が本当に主を信じてバプテスマ式、この水の中に飛び込んだように、私たちももう一度この主の本当に贖いのうち、復活のうち、主の使命に飛び込みたいと思います。私たちは本当に自分を見れば無力です。でも私たちはもう自分のものではありません。イエス・キリストのものです。私たちはイエス・キリストによって本当に救われました。私の家族も必ずそうなります。皆さんの仕事も必ず主が贖って本当に最高の祝福を与え、主の証のしてくださる仕事にしてくださいます。それを信じて生きて私たちは歩んでまいりたいと思います。そしてもう一つ、この本当に弱った私たちの心を主はいつも愛してくださっているということ、それは今日の聖書 教会学校の聖書箇所から主が語ってくださっていると思います。今日の聖書、教会学校の聖書箇所は、ヨハネによる福音書の21章の15節からのところでした。これは本当に有名なところです。イエス様が復活した後、ペテロに会いました。ガリラヤのところ、ガリラヤで私に会おう。イエス様がそのように言って、本当にペテロ、そしてその他の弟子たちは失望の中で、イエス様が復活してそのように言ったけれども、心はまだ本当に不信仰と固くなでした。そして傷がありました。本当に主を見捨ててしまった。本当に私はあれほど主を愛していたのに、もうもはや主を愛してるなんてきっと言えない。それこそ本当に私が思ったように、主を愛してると思ってるし、心から賛美を捧げたいけど、今の自分を見たらそんな風に言えない。そのような本当に自分自身の失敗、自分自身への失望を本当に抱えて、弟子たちはガリラヤに行きました。そしてそこでイエス様は待っていてくださって、朝の食事を共に一緒にするところです。でイエス様が言います。ペテロに言います。シモンペテロ、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかと聞かれました。そうするとペテロは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。するとイエス様は、私の子羊を飼いなさいと言いました。これが3回繰り返されます。この時に、本当に私は今、自分自身のことを通して、またこの教会の愛する兄弟姉妹の皆様を通して思わされたことは、本当にこれが、ペテロを牧会したイエス様がペテロを牧会したことなんだ。それとある意味で言うと、私たちもここで本当にイエス様に牧会されるんだな。それは、イエス様を愛しています。私はイエス様を愛しています。私はイエス様を愛しています。その言葉を引き出したんです。今私たちが大胆に自分の本当に失敗だったり不信仰や固くなな心の中でイエス様を愛していますと言えなくなっている皆さんが多くいると思います。それでもイエス様は全部をご存知で、私を愛しているか、この人たち以上に私を愛しているか、そのように聞いてくださいます。引き出してくださいます。その時で本当にペテロの中で回復が、私はイエス様を愛している。ある意味で言うと、イエス様を愛している他にない。私自身のうちには何もないんだ。失敗したし、イエス様を見捨てたし、裏切ったし、そしてあんな無残なイエス様の十字架の死を見て、まだ信じることができない。イエス様が復活されても、それでもこの自分の中にある不信仰や、自分を見つめてしまう弱さがある。それでも、その時に主が語ってくださった、私を愛しているか、イエス様はそれだけでいいと言ってるんです。ただあなたがやった失敗や、あなたが犯してしまったその行い、そんなことではない。そんなこと私は見ていない。私を愛するか、私を愛するなら、私の子羊を飼いなさい。私のために宣教しなさい。私のために出て行きなさいと、イエス様が語っています。皆さん、ただただイエス様を愛するだけでいいんです。誰よりもイエス様を愛するだけでいいんです。皆さんの主だからです。そして一切の天と地の一切の権能をもって主があなたをあがなってくださり、すべてを主が一番良きものに、私たちの想像をはるかに超えたものにしてくださいます。いよいよ私たちがこの復活の命をいただいたときに、主の使命に立ちたいと思います。私たちは契約共同体ですと先ほど語りました。あるとき青年の集いの中で孫本君が言いました。この教会と僕の教会と神聖教会が似ているところがあります。それはビジョンがあることです。玉川教会にはリバイバルと世界選挙のビジョンがあります。100名礼拝の成就、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、また2組目、3組目として宣教師を送り出したい。主の使命に生きている。これが僕たちの教会と同じところです。そうです。私たちはここがただのコミュニティセンターじゃありません。私たちがここで自分たちが救えて、ああよかったね、仲良くしていこうね、あなたは大丈夫、その世のものだけではないんです。確かに重要です。私たちが本当に兄弟姉妹との励ましを通して回復していきます。でもそれは何のためか、主の弟子となってあがなわれて、主の使命を果たすために、私たちは主によってこの教会を与えられています。ここで回復を受けたら出ていくんです。受けるよりも与える方が幸いである。受けたら出ていきます。受けたら捧げます。私たちはそれぞれがここで力を受けたら出ていかなければなりません。私自身も本当にここで力を受けて出ていきたいと思った。でも失敗した。そして失敗したけど主がもう一度同じ御言葉を語って、出ていきなさい、全世界に出ていきなさいと語られました。皆さん、 主の賜物と飯は取り消されません。主に与えられた飯と賜物は変わりません。あなたを召しています、主が。主があなた自身をこの世界選挙とリバイバルに召しています。あなたが良い結婚をすること、良い仕事をすること、あなたがこの世で成功して、本当に幸せに何の不自由もなく生きていくこと、それが使命ではありません。あなたの飯ではありません。あなたはイエス様の弟子として救われました。その時に、本当に主と共に歩んでいく時に、あなたの想像を遥かに超えた素晴らしい祝福をあなたの生活の中においても、家族の中においても主が与えてくださいます。それが今日与えられた創世記のアブラムに与えられた約束の通り、これが今私たちが本当にこの新約聖書の契約の中で、この最初にアブラムに与えられた契約が成就しているということです。そしてここでもすでに主は世界選挙を語っていました。出て行きなさいということです。主は出て行かせます。主が選んだ人を主の宣教のためにもっともっと私のこの命に預からせるために救いに預からせるために出て行きなさいと言いました。アブラムはイエス様に、あ、イエス様じゃないですね、神様に呼ばれて、神様に名を呼ばれて、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、あなたの祝福は約束されています。そしてそれだけではない、祝福の源となるように、皆さんが祝福の源です。皆さんとどめてはいけません。あなたに与えられた祝福をとどめないで流し出していくことができますように。そしてあなたを祝福するする人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る、主の守りがあるということです。あなたをすべて本当に覆い尽くしてくださっている。あなたのすべては、またあなたがなすことすべては私がする、私が祝福する、守る、敵の攻撃からも守る、本当に主がそのように言ってくださっています。私たちは本当にそのようにして、この4節、アブラムは主の言葉に従って旅立った、この御言葉通り、私たちの信仰障害の中で、またそれぞれが今与えられている問題の中で、ただ主の御言葉ですからと本当に従って出ていくものになりたいと願います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。このようにしてあなたは私たちにこの礼拝の日、主の日を与えてくださり、あなたの十字架の命と復活の命を通してこの教会を与え、また私たちにこの使命を受け継がせるもの、また祝福のもといとして選んでくださったことを心から感謝いたします。これからの一週間、どうぞ私たちのうちは弱いです。また罪があります。本当に何もありません。私自身には何もできません。それでもなお主よ、あなたが贖ってくださいましたから、贖い主なるイエス様、復活の命を私たちに注いでくださって、あなたが与えてくださった使命に生きることができますように、使命を見上げることができますように、その使命によって導かれる一週間でありますように、聖霊様どうぞ私たちを導いてくださり、またこの教会はこの使命を通して本当に回復が与えられました。イエス様、あなたが再臨されるその時まで、この教会がリバイバルと世界選挙の使命を掲げ続けることができますように、主よ、あなたが大胆に導いてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ主よ、この使命に伴ってお一人お一人の生活をどうぞ主よ、あなたが問題を解決を与えてください。そして信仰を与えてください。あなたが必ず成してくださると信じることができますように、主よどうぞ今日の御言葉の通りに、主よどうぞあなたが成し遂げてくださいますようにお願いいたします。心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。